高野ブックラジオ。はい、こんにちは、高野です。前週と先々週ちょっと配信がお休みになってしまったんですが、その節は皆さんに大変ご迷惑というか、ご迷惑いろいろおかけいたしまして、実はですね、ちょっと私の父がちょっと入院をしまして、それが2週前ぐらいだったんですけど、それかちょっと、バタバタということになってしまいまして、ちょっと2週ほど予告なしにお休みという形になってしまったんですけども、お聞きいただいている皆さんには本当申し訳なかったなと思います。今週はちょっと配信させていただきたいと思いますので、また今後ともよろしくお願いいたします。高野です。
はい、大丈夫なのその後？
一時期はね、横になってずっとって感じだったんですけど、今は結構起き上がって、絵も描いてるような感じですので、おかげさまでね、はい。
じゃあね、しばらくこう毎週っていうのは難しいかもしれないので、
そうですね、申し訳ないんですけどね、
基本的には各週ぐらいの予定で、出せるときは毎週出せればっていう感じ、
そうですね、
はい、ということで、ちょっと配信の間隔が空いてしまうかもしれませんが、引き続きお楽しみいただければと思います。
はい、
はつきです。私は、昨日非常に暖かくて、というか暑いぐらいだったんですけど、で今日ちょっと納品があってね、午前中はその準備とか他の作業とかがあって出れなくて、家の中にいてあんまり気がつかなかったんですけど、さあいざ行くぞと思ったら雨は降ってるし寒いし、えらい気温差があって、なんじゃこりゃみたいな。
そうですよね、今年激しいですね、なんかね。
ね、なんか風邪ひかないように気をつけなきゃと思いました。ハンスケと。
はい、ミリです。私はですね、ちょっとこの間イギリスのですね、アート情報誌がちょっと面白いニュースを出してたので、そのことについて少しお話をしたいんですが、国際的に見て、美術館に足を運ぶ人って、私ちょっとびっくりしたんですけど、日本がやっぱりすごい多いということが書かれてまして、この時の記事ではですね、1位が東京国立博物館であった国宝のアシュラ展が、ナンバーワンだったということだったんですけど、ワン、ツー、スリーと、全部日本の催し物だったという。
それは、足を運ぶ人たちっていうよりは、美術展の集客の数ってこと？
そうですね、集客ですね、まさに。いや、ちょっとびっくりしたんですけどね、私、勝手なイメージなんですけど、フランスの方とか、イギリスじゃないわ、私の本当に本当にあれなんですけど、イタリアの方とか、すっごいこう、美術系のことに関しては、群を抜いてお好きなのかなって思ったんですけど、
そういうイメージあるよね。
イメージありますでしょ、ちょっと意外だったんで、これがすごいびっくりしました。はい。
でもどうなんだろうね、その頻繁にこう行くっていうか、その一人一人で見てた時に、日本人の方が足を運ぶ機会って多いの？
そうなんでしょうね。少なそうな気がしますけどね。
なんか、
あれなんですかね、特定の方が数多く足を運ぶという感じなんでしょうか。
それもあるかもしれないですね。し、
海外からそれを見に来る人たちとかもいたんじゃないのかなっていう。
海外からね、観光客の方が見に来たりとかね。
なんかそこにこう集まるから、作品がね、
そうですね、
結局海外の人もこっちに見に来るしかないみたいな状況
があったりするのかな
と。どうですかね、
どうなんだろうね、ちょっとよく分かんないけど、でもなんか向こうの人の方がこう日頃から足を運んでるっていう、なんか勝手なイメージがある。
イメージがね、そういう感じありますよね。
なるほどね。
あの、アシュラ展なんかもそうですけど、バスツアーでね、うん、あの、行かれる方も結構日本の場合はね、いらっしゃいますからね。
ああ、はいはい、
うん。私の地元なんかでもそういうバスツアーが結構企画されていて、
うん、
うん、そういうので、こう、みんなで行くっていう形になると、もう動員がかなりね、
うん、
残りというか、段違いに違うでしょうから、
うんうん、
まさか海外の方々はね、バスツアー組んでは美術展っていうのは行かれなさそうだし、うん、やっぱりでも最近のこの美術展のね、うん、あの大きな美術展の動員ってものすごいと思うんですよね、
うん、
もういいのかなっていうぐらいまで来ちゃってるようなね気がしますからね。
あの確かに私ルーブルの開催の時は前にびっくりするほど観光バスが止まってました、
うん、あ、はいはいはい、
はい、そういえば、はい、
なるほどね、
観光そういうバスの一つのこうジャンルとして確立されてるんですよね結構ね。
あ、はいはい、
ツアーのねジャンルの一つですね、はいはいはい、あのルーブル展を見ながらのお 花、はい、お花見まではセットされてるか分かんないですけど、
うん、まあでも何かを見に行こうみたいなツアーとかはあるんだろうね、
うん、
きっとね、
うんうん、イベントのね一つとして捉え、まあイベントなんですけどね、
うん、
捉えられてるんだなっていうのがねありますよね、
うん、
あの、うん、ちょっと余談なんですけどあのこの時のワンツースリーっていうあの記録のものは全部日本古来のものだったんでびっくりしたんです。
あ、その作品が、
はい、作品が、で、まあ、ちなみにあの、まあ、1番がアシュラ展で、うん、2番目が、はい、総松陰展ですね。
おお、はいはい、
はい。で、3番目が、皇室の名宝ということ、
はい、
ことだったんで。
即位のね、50周年記念ですかね。はいはい、
でようやく4番目にあのルーブル美術館展、
うんうんうん、はい、
ちょっとこれも
日本なんだ。
そうですね、
あちょっと意外だったんですけどそれは、
はい、すごいですね、
はい、
ね、
うん、
はい、まあちょっとびっくりな感じもしますけど
はい、
ということで、はい、技術情報が入ったところで、今週は
申し訳ない。スタジオまでは大変です。またかというね、この声がね、今かなり耳に聞こえてきましたけど。
でもやるって言ってたもんね。
もう、は
い、もうやりたくてしょうがなかったんでしょ、
まあ、まあね、ただね、この1ヶ月ぐらいのこう激震がですね、
うん、
もう驚くべきことになっておりましてですね、はい、もう大変こりゃみたいなことなんで、はい、これは。一回お願いしますということで、
はい、ということで、
ご清聴お願い、よろしくお願いいたしますということで、
アンナチュラルの CM を入れた後に、はい、そのラジオ、何だっけこれ一回言おうと思ってたんだよな、ま、何だっけ、らしさをキーワードに、はい、アンナチュラルを、はい、じゃないよ、アンナチュラルをキーワードに
あ、そうです、はい、
らしさを語るポッドキャストを、
はい、
っていう CM が入ると思います。はい。
アンナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信。皆さんお聞きくださいね。
はい、ということで、全然違った声でシーンがちゃんとかっこよく入っていると思いますが今週はそのラジオ、
はい、もうね、もう私も予想以上というか、まあ、ある程度は、ね、予想してましたけど、
うん、
ラジコが大好評ということでですね、うん、嬉しい限りですけど、
うん、
みたいなところを今日お送りしたいと思います、
うん、
はい、でですね、まあ、あの皆さん、ね、もうあのエリア内の方は、ね、もちろん一度は聞いてみられたかもしれませんけど、ラジコが3月の終わりに始まりまして、
うん、
終わりというか何か頃でしたかね、
うん、
始まりまして、
うん、
で、あの、まあ、あの始まる前にですね、聴衆の設定を2万人にしてるっていうことで、
はいはいはい、
やばいんじゃないのっていう話をしたと思うんですけど、
うんうんうん、
なんとですね、サービス開始の15日にはなんと全曲合わせて104万回の聴取だったという、うんうん、
本当
トラッツながらはみたいな、うん、すごい反響だったようですね。
でもあれですよね、なんかこうよく、まあ、この手のことって公務員さんがなんかこう空港とかの調査でよく、謝ったりするので、なんか叩いたりよくマスコミされますけど、この需要予測っていうのもひどいですよね。
まあ多かったから良かったようなもんですね。
そうなんです
よ。でも ね、ラジオの人たちもこれだけの反響があるっていうのはね、はい、もうびっくりだし驚いてるでしょうし嬉しいじゃないかなと思うんですよね。やっぱりこの読者、まあ、大阪では7社が束になってね、こう始めたというのがすごいやっぱり大きいと思いますし、AM ラジオも入って、うん、FM ラジオも入ってやったというのも大きいことでしたしね。それでまあ、で、この、まあでも、そうですね、この、この、まあ、このラジコのですね、アドレスをちょっと皆さんクリックしていただくと、ブログのね、に書いてあるラジコの、アドレスをクリックしていただいてですね、その出てきた画面の左上ですね。
左上、
うん、左上があのエリアっていうのが出てるかと思うんですけど、
あ、画鋲。
まあここでミリさんには申し訳ないってことでございます。
開かないな。
あ、開かないですか、ラジコ。
画鋲ってことは、まあ、ミリさんは弾かれたと。
あ、私は
いや、弾かれたというかですね、
地域外です。
出てるようだ。
そう。で、あの、私別にあの、自分でなんか登録した覚えはないんですけど、血がジャパンとしっかり出てまして。
やっぱじゃあ、その、接続元で見て、
そうなんですよね、
判定してるんだ。
で、ちなみにあの、まあ、余計前なことなんですけど、私が契約してるプロバイダーさんは東京のプロバイダーさんなんですけど、
そこがいろいろあるみたいでね、不思議なんですよね。
なんか、その、聞けてたところがだいぶ、こうちゃんと判別しだしてるみたいな話があったよね。
ねえ、そうなんですよ。だからプロバイダー経由で東京で判別しちゃうんで東京が聞けるよみたいな話があったりしてたんですけど、最近はね結構だいぶ正確になってきてるみたいですね。で、まあ、
あれみたいな、はい、あの私のその、契約してるプロバイダーさんは地域によってなんかそのつなぐあれを細かく、ちょっと私これ悔しかったんでね、ちょっと調べてみたんですけど、接続先が細かく決められて いて、大体それで分かるらしいんですよ。
あ、なるほどね。
はい、うん。ちょっとやられたなっていう感じはありましたけど、うん、はい、
うん。ね、
だからそこら辺も、なんか、ちょっと、はい、悪い方するといい加減にやってるようなところのプロバイダーだと、なんか通っちゃって地方でも聞けたみたいな話があったみたいですけどね。
そうですね、うん、でまあ皆さんのところはねどのように出てるかなというのはあるかと思いますけどね、うん、このなんかエリアっていうのがねかなりこう波紋を広げてるというかですね、うんうん、
はい、
まずあのラジオっていうのはねこう受信機が拾いさえすればもうどこでも聞けちゃうわけでですね、
うんうん、
でまあこっちでも東京のね TBS とかそういうところは受信夜ならできますしね。
ああ、だね、
うん。そうなんですよ。うん、だからこの最初にね、まあラジコがなんでこんな限定をしてるのかっていうのはかなりこう皆さんあのがが言われたみたいなんですけど、
はい、
ただこれがね、あのそのエリア、ラジオの免許がエリアでこう交付されているっていうことで、
うん、
でもそのエリア別でその。このラジコっていうのは今まだあくまで試験段階ということらしいんですね、
うんうんうん、
試験的にやってるサービスということで、
うん、
でまあこの限定はちょっと皆さん理解していただきたいというのがかなり、うん、こうツイッター上とかでもですね、うん、あのラジオを送り出してる側の方が言われてることですね、
うんうんうん
うん、ただまあ私たちネットのねラジオからネットで見慣れちゃってるものからすると、リスナーするとやっぱりちょっと、もうちょっと頑張ってほしいなっていうのはね、正直なところだと。
どうなんでしょうね。あの、うち、あの、スクランブルのリスナーさんでも、ちょっと迷惑かかるといけないんで、ちょっと名前は差し控えさせてはいただきます。あの、このことについては、本当にもう、 何やってるんだかっていうようなことをツイッターに書き込まれておられましたね。っていうのはその方はですね、イギリスの BBC とかをずっと最近聞いておられるみたいな感じで、このように国境もまたいでいろんなことが消えるような時代にですよ、一つの国の都合ならまだしも、なんかお役所の都合とか、それこそね、そんなことで何を やってるんだかっていうようなことを本当に書かれたときに、私もまず、うんうんと納得したからそれを見てたんですけど、
その辺もすごい納得できるところであるんですよね。なんでリアでするかっていうと、やっぱり広告関連のね、こう事情も多々あるようでして、東京のだけで流したいっていう広告で契約してるのに、全部流れちゃうのはやばいとか、あと料金を設定し直さなきゃいけないとか、まだでもそれをまだ今試験放送だから、今どんどんこうクリアしていくわけにはいかないようでして、まあ、このエリア聴取っていうのは8月のね、その一応この試験放送が終了まではね、まあ、知ったのないことのようですね。
でも高野さんところは聞けるんだ。
うちはまあ、ちゃんと兵庫って出てまして、
大阪エリア
となっておりますね。はい。
聞けるのかね。ミリさんが聞けないんだ。
多分、まあ、ちょっと和歌山と滋賀は近畿じゃないんですよ、おそらく。
いや、そこではないと思います。いや、ねえ、そうじゃないのにね、なんでこういうことになってるかっていう。
もうね、この件に関してはずっと拗ねてやろうと思ってますので、う
ん、なんかね、試験の放送中でもね、ちょっと広げてあげたらね、また反応がね、いろいろ違うのになって思うんですよね。
まあ、でもそれやってるとキリがないのかもしれない
けど、ね、キリがないんでしょうけどね。ね、なんかこれをね、ぜひとも8月の、8月終わって本放送になった時はぜひともご検討いただきたいと思うんですけどね。はい、もちろんね、大阪からも東京聞きたいですし、東京に、ね、いらっしゃるで働いてる方が大阪聞きたいっていう方も大勢いらっしゃると思うんでね、それはぜひとも、なんとか、よしなにしていただきたいと。
僕ちょっとね、はい、急に質問で恐縮なんですけど、僕ちょっと詳しいこと分かんないんですけど、ケーブルとか、まあ、はい、高野さんは、有線でしたっけ、契約
してますね。
しておられますよね。で、あれで契約すると、例えば、どっか、他府県のそのあれとかでも視聴できるんですよね。
私のでは、だから、東京大阪の FM ラジオですね。
はい。
それが、今ここに番組プログラムの冊子がありますけど、それは随分聞けるんですよね。
実際問題として高野さんちで東京の FM 局を普通に、その普通にじゃないわ、その、有線から聞くことはもうすでにできるわけですよね。
してますね。東京、大阪、札幌、横浜、名古屋、福岡。
札幌とかも
聞けるんだ。
で、まあ、これだけではなくてですね、ニューヨークとかロンドンとか、
ですよね、
ハワイとか、韓国とか中国とか、イギリス、フランス、イタリア、ドイツとも、
なん
でもござれなんでござ
れ。聞けるんだ。
いや、だからね、いや、単純にこれ、今、ちょっと何か聞きたいんだということになるかもしれないですけど、いや、なんかその、エリア制にしてて、何の意味があるのって思うんですけど、
ね。ただ、有線の場合はね、こう、私たちお金払ってますからね。ラジオは、スポンサーさんが払ってるので。
なるほど。
有線も私たちが何千円か払ってるので、
それは。
その自由度高いんでしょ
うね。
ラジオっていうのは、あくまでこう、スポンサーさんがあってのことらしいので。まあ、私たちリスナーからするとちょっとあれなんですけど、はい、スポンサーさんがってなんですよね。
もう一つ踏み込んで聞きたいんですけど、それで例えば東京の FM 局聞くとコマーシャルとかはカットされることになるんですか、高野家で。
カットされてますね。ほとんどカットですね。
ちなみに札幌とかのもお聞きになられるとカットされてるんですね。
カットされてますね。その間は BGM っぽい音楽が流れてるわけ、ジングルっぽい音楽はですね。
なるほど。海外の場合はどうなるんですか。
海外の場合もカットですね。
カットなんですか？
あんまりちょっと聞いてないんですけど、あ、まあ、はいはい、でもあんまりその気になるような感じではない、あの、バシッと分かれてる感じではないと思うんですけど、
うーん、
いやいや、でも、
ただもしくは聞いても境目が分かんないかもしれない。そういう悲しい実験。
いや、でも通常の放送と違って、一部やっぱり改変してしなければいけないっていうことでやっておられるっていうことは分かったんで、あれですね、あの、うん、垂れ流して2回お金取ってるとちょっと昆虫しようと思いますけど、コマーシャルを一応きちんとカットしてるっていうことなんで、なるほどっていう。
特にね、こう全国的な企業の場合は、こう入ってる場合がありますね。
へー。
あ、それ、ものすごく実はこと細かに、この広告のことはコントロールしてやっておられるっていうことなんですよね。うん、それでしたら。
だから、いつも聞いてる番組の中でも、うん、例えば、はい、とある企業がスポンサー出してて、
うん、
今日だけはちょっとこの間はお聞きできませんみたいな感じで、その間も BGM 流れてるっていう時もあっち。
ちなみに。
それあと、著作権の関係でそういう場合もあるんですけど、ライブを配信、例えば JW でライブを配信してるんだけど、
うん、
はい、
ライブはちょっと全国的にはダメなんで、
うん、
間は有線ではずっとジングルが流れてるとか、
うんうんうん、
そういった状況にね。
なんかメインスポンサーが具合悪くて番組ごと流れないっていうことはあるんですか？
それはないですね。
あ、やっぱそれはないんですか？やっぱそうですね。メインスポンサーとなるぐらいですから、やっぱり全国的に広告入れると言われる、もちろん企業でしょうしね。ああ、なるほど。あ、でもそうじゃない場合はジングルになるということなんですね。
そう、日曜の夜中の試験放送ですね。電波がちょっと止まってる間の放送なんか、うん、有線独自のやってたりするところがありますし。
へ
え。いや、ちょっと感慨深いもんがありますね。うん、本当。
その辺をね、こう、
はい、
いろいろ聞き分けると面白いところが。うん、だから、これから紹介するですね、
うん、
アプリでこう聞いてると、時々その、いつも聞いてる放送の中に広告が入り込んでたりするとき、聞いたことない広告やらね、
うんうん、
例えば、番組の番組宣伝なんかもほとんど入らないんですよ、有線で聞いてるとね。
うんうんうん。
うん、だから、うん、それを聞けるとね、すごい嬉しかったりしますね。
へー。
やったーとかいう感じになります
。そうそうそう。そんなマニアックなところ。
そう。そう。だから、そう、番組宣伝は特に聞けるとね、嬉しいんですけど。
ああ、なるほどね。
はい。そうなんですよ。だから、このね、エリアっていう問題はね、結構大きい、でかい問題ですね。
うん。
うん。ラジオ、インターネットがね、ラジオがね、インターネットに乗っていくにあたってですね。
うん。
うん、だから、すごい、これは、構造改革を迫られてるんだろうなっていうのは、容易にね。
うん、
こうできるんですよね。
うん、まあでもそんだけの反応があるわけだから、
そうなんですね。
なんか出るでしょうね。
出ると思うんですよね。うん、まあ、どんだけ広告的な効果がね出てるのかまだまだこれからでしょうけど。
うん。
うん、だからねその辺ちょっとこううまいこと利用できる方法ないのかしらと思ったりするんですけど。うん。うん、でまあこの3月。ラジコが始まってですね、うん、まあ、一体に3週間ぐらい経ってからですかね、
うん、
今度はiPhone のアプリがものすごいたくさん出るようになってきまして、
うん、
はい。で、まあ、ブログの方を見ていただくと、
うん、
私の iPhone の画面というのを大公開してるわけなんですけど、はい。もう、見て呆れてくださいという感じです。こんだけラジオ、聞けるアプリがあるのかと、
うん、
でもまだ私の方は初心者なのではないかという、
うん、
ことも思ったりするわけなんですけど、
うん、
はい。でこの iPhone の画面をちょっとご覧いただきたいんですけどね、
うん、
はい。でまあこの画面の下に、
うん、
このアプリがどういったものかっていうのは書いておりますので、
うん、
パートご覧いただくとよろしいんですけど、
うん、
まあちょっと軽く説明しますと、
うん、
まず画面の一番左上のラジオ、うん、iラジコっていうのはですね、
うん、
ラジコをですね、
うん、
なんと iPhone で聞けてしまうアプリが出てしまったっていう、
はい、
ものすごいものでして、
うん、
これについてはちょっといろいろあるんですけど、
うん、
まあ、ちょっと ここでは置いときまして、で次の聞けるラジオっていうのは、
うん、
まあ、あの J-WAVE のブランニュー J とかですね、
うん、
オッターパとかですね、
うん、
あ、日経のラジオが聴ける公式のアプリですね、
うんうん、
え、これもだから4月1日からは J-WAVE の場合は、
うん、
ブランニュー J がほとんどあの J-WAVE の本当のね、本当のっていうか、
うん、
あのラジオに歯に乗ってる本放送がこうサイマル放送でほとんど流れるようになったので、
お、
え、もうこれは私今一番愛用してるかもしれませんね。
あ、へえ、これじゃあリアルタイムで、
そうですね、
状態で聞けるんだ。
まあ 1,2 分の遅れはあるものの、
うんうん、
それで聞けていますね、
うん、
はい、でその次のちょっと、エンジ色のやつがアイコミュラジと申しまして、
これは知らないな、
これはあのちょっと前にも紹介したかもしれないんですけど、うん、あのサイマルラジオといいまして、
うん、
あ、全国のコミュニティ FM を、
うん、
あのネットで配信してるんですけれども、
うんうん、
それは地域制限とか全然なしにですね、
うんうん、
参加したいというところが参加してるんですけども、
うんうん、それを iPhone、 正しい成り行きじゃないですか。
そうなんですよ。でこれはそれを iPhone でなんと聞けてしまうという、
うん、
素晴らしい、またこれまたスパッチアプリでございます。
そっか、コミュニティ FM が聞ける、
ね、そうなんですよ、そうなんです、そうなんです、うんうん、であの札幌の三角山って言うんですかね、あれ三隅山って言うんでしょうか、三角山公園にあるラジオ局からですね、うん、沖縄まで全国つつらふらのラジオが聞けます。
何曲ぐらいあるの、
これ何曲ぐらいやったかな、ちょっと見てみますけど、
数えられないぐらい
あるの、いやそんなで、まああのこれはですね、ちょっと待ってよ、参加してるのは全国全部ではないんですけども、
う
ん、
まあその参加表明したようなところっていうこと
で、そうですね、うん、はい、でまああの PC の方では、
うん、
かなりこれは 2,30 社ほどあるんですかね、
そうですね、ものすごくありますね、
たくさんあるんです、
うん、
このあの iPhone の方では7社ぐらいだったかな、う
ん、
今ちょっと
読み取る。
ええ。で、まあ、あの、ほとんどその、
ミッキーって何これ、
そう、いろいろなね、あの、あれ、曲がありますね。うん、ほとんどあの自社制作番組の時間帯をネットしてるっていうことで、
うん、
だからあの、
YYさんとかあります
ね。そうですね、うん。で、あの、大手のその、ラジオ局をネットしてる時間帯はしてないっていうのもあったりするんですけど、まあ、独自 の、 あの番組を配信しているとこ、24時間やってるとこもあれば、
うん、
まあ、朝だけとかね、
うんうん、
月曜から木曜の昼間だけとか、いろんな局によって違うんですけど、
うんうん、
あのこれまた iPhone で聞けるとですね、
うん、
これまた新鮮ということで、
なるほど、
はい、あの PC の方では本当たくさんの曲が参加してますんで、これぜひねまた一度気になるところは見てみていただきたいんですね、
うん、
あのこの iPhone の場合はこの番組表も出てきますんでね、
うん、
ザッピングと言いますが、今やってる番組をこれにしようあれにしようっていうのがすごく選びやすいかと思いますね、
うんうん、
でこのちなみにサイマルラジオっていうところの、
うん、
あの代表はですね、あの木村太郎さんでございますね。
あ、そうなの。
あの今逗子のコミュニティ放送の社長さんでいらっしゃるそうなんですけど、
ほうほうほう、
あのニュースキャスターの木村太郎さんで、でこのアイコミュラジの記者発表の時なんかも出られてましたね。
あ、そうなんだ。
うん、iPhone 手に、うん、皆さん聞いてくださいということでアピールされてましたけど。
へ
ー、これが本当の形ではないのかというのをですね、
うんうん、
思ったりもするんですけど、まあそれはさておきですね、
うん、
でまああとこの2段目にあるですね、
うん、
あのやつはまあスオーノドルチェっていう一番ヒットはあるんですけど、
うん、
これはなんと日本放送が配信してる、独自に配信してるコミュニあのインターネットラジオでして、なんとまあおしゃれなことでしょうという、
へー、
日本放送なのかしらというようなね、こう甘い一日中ラブソングをお届けしている
曲
ですね。朝8時から夜まで、 え、まあ、
これはあれですか、うん、なんか、その、通常の番組外で、これ用に制作されてるってこと
ですか？そうなんですよ。このソーノドルチェが専門の曲があるんですね。だから、日本放送のタイムリーホテルなんですよ。で、今、日本放送丸の内にあるかと思うんですけど、うん、その丸の内の再開発のこのプロジェクトと絡んで、こう、運営されてるようでして、かなり女性にターゲットを絞ったですね、
ほうほう、
インターネットラジオ局のようで、これもまた結構聞いてみる時もありますね。
うーん、はい、これはもうネットだけなの？
ネットだけですね。
あ、でもポッドキャスト的な感じなんだ。
うん、まあポッドキャストというかね、まあリアルタイムのストリーミング放送ですね。
へ
で、まあ、曲もだからそのラブソングに限って洋楽、この時間は洋楽、この時間は J-POP からというメインですね。でこのアプリを立ち上げるとですね、その1時間内にかかる曲が全部リストがバーッとできてくれてですね、
うん、
この曲がかかるから聴いてみようとかですね、
うん、
その辺の判断がしやすいというのは結構ありますね。
これどうなん、ジャスラック絡んでる曲とか流れないの？
どうなん、
承認番号が出てますんで、
う
ん、
そうそう、
はい、だから契約されてます。ということはバンバン流しておられると思います。バンバン
してますね、はい、メジャーな J-POP アーティストも流れますし、
はい、このためにわざわざこれはあれですね、ジャスラックさんと契約されてますね、
うんうん、
すごいやる気を感じますよね。
かなりこれはやる気でしてね、
うん、
これを見るとブランディジェブ頑張ってというのはですね、うん、思わざるを得ないんですけど、うんうん、
そのこうキャッチなんか、ま、丸の内のイベント情報はこちらからみたいな、このなんていうんですかね、結構地域にも根差そうっていう感じ。
そうですね、丸の内っていう地域に根差してるといえばそういうことですよね。
いやでもネットの配信ってすごい高いって聞いたからね、包括契約なのかな、やっぱり。
そので結構ねスポンサーさんもね大きいところが何社かついてるし、
なるほどね、
それの広告がねバンバン出てますしね、
出てますね、
うん、これ頑張ってるんじゃないかなという
、うん、
のはありますね、
うん、
うん、これもまた
思わずツイッターのクリックしてフォローしてみましたとか、
うんうんうん、結構注目されてないですよ、これは結構ね頑張ってるんじゃないかなと思うんですよね。
なるほどね、
うん、まあ、かかる曲がね、お好きだったらね、ぜひとも入れていただきたいアプリではね、うん、ありますね。
次かかるというのが分かればね。
うん、もうすごい、もう1時間の間にかかる曲は全部分かりますし、
うんうんうん。
うん。いいと思うんですよね、なかなかね。
うん。
本当いろんな曲がね、流れてきますので。うん、ぜひぜひ、アマゾンですぐ買えますみたいなボタンもついてますしね。ね、ヒットチャートのね、上がってる曲もどんどんかかるみたいですし、
うんうん、
はい、これもぜひ入れてみてくださいというところで、
うん。
で、その次のですね、クロックフリーっていうのはまあ、皆さんおなじみかと思うんですけど、
うん、
海外のインターネットラジオがこれ一つで聞けちゃうという。う
ん、へぇ、
これはね、
高野さんに教えていただきましたよ。
はい。
確か、番組で。はい、
はい。これもね、なかなか動作軽快で、
うん、
まあ、他の、実、まあ、後で話そうかと思ったんですけど、他の日本製のソフトって結構重いんですよね。
お
ぉ。
立ち上がらないで終わっちゃう時もしばしばだったりするんですけど。
ああ、そうなんだ。
うん、このクロップレに関してはほとんどつながりますし、
うん、
で、ジャンルがものすごいいっぱい出てきてですね、
うんうん、
ファンクとか、うん、ソウルとか、
うん、
ジャズとかですね、
うんうん、
ブラジリアンとかたくさん出てくるんですけど、
うん、
それを選んだらまたその中から10曲ぐらいバーッと出てくるみたいなね、
うんうんうん、
ものすごいチャンネル数で、
うん、
でもこれね、お気に入りのとこを探せばこれはなかなか手放せないアプリの一つではありますね。
へ
ー、私はよく使ってます。はい、
そうなんです。それで時間表示も大きいですしね、
うん、はい、
この時間表示がでかいっていうのはね、流しっぱなしにするという点ではね、うん、すごい重要なことなんじゃないかなと思うんですよね。
ああ、なるほど、
うん。なんか私みたいにこれ聞きながら、こう、朝の身支度してるとかですね、
うん、
お茶碗洗ってるとかですね、
うん、
そういう感じに使ってる人にはこう、時がでっかく出るっていうのはね、すごく重要なことなんでございますよね。
なるほどね。
はい、ね、
うん。
で、まあ、さっきも言いましたけど、でもこれまでこう紹介してきたのって私の iPhone が 3G だからかもしれないんですけどこれがねなかなか繋がらないんですよね。繋がらずに、ね、立ち上げてね途中で終わってまたがメニュー画面に戻るっていうのがしばしばでしてですね。ぜひともこの軽いのを作ってほしいっていうのはあるんですけど、
うん
うん、でもそのどうしようもない時というか、
うん、
みんなこう落ちちゃうぞっていう時に聞くのが次のユニクロのカレンダーということで、
うん、
これは全然ラジオとかじゃないんですけど、
うん、
立ち上げますとこの、天気予報とかですねそういうのと一緒に、
うん、
あの日本の風景がミニチュアのこう写真が、
あ、はい、
なんとムービーで出てくるという、
へ
ー、で、あの音楽も FPM ファンタスティックプラスティックマシンの田中さんが、
うん、
田中さんと申す、呼びますけども、
うん、
田中さんが作られた音楽がずっと流れて、
うん、
それがなかなか心地いいという、
へ、
なかなかユニクロさんやりましたねまたみたいなことなんですけどね。
これ出来がいいんだ。
それ出来いいと思いますね。で、あのなんと地域設定をするとですね、
うん、
私のような過疎地域に住んでてもですね、うん、ちゃんとその地域の天気予報を表示してくれるという優れものでございます、はい、東京とか大阪だけじゃなくてですね、うん、何々市何々町何々郡とかでも結構天気予報は正確に出てくるみたいですよ、
うん、
あ、これならあれですね、うん、近畿を外れた大津市も出てくるってことですね。
もちろんでございます
ね。
で、まあ、このミニチュアでねこうミニチュア写真というか、
うん、
あのこれであの人がですね、うん、あのアリンコみたいにチッチカチッチカ動くのがまた楽しかったですね。
もうそういうこと。
立ち上げ、
それリアルタイムじゃないんでしょ。
リアルタイムじゃなくてこう作られたものなんですけど、
うんうんうん、
で配信してるわけなんですけど、
うんうん、
それが結構宮島だったり東京だったり、うん、東京でも雪が降った日の東京だったり、
あ、はいはいはい、
ね、それでミニチュアの人がせっせこせっせこ動いてるんですよね。それ見てるとなんかねこう高いビルの上に登ってね、
うん、
登ってみたらこう足元でアリみたいな人間がチッチカチッチカ動いてる時があるんですけど、
うんうん、
それみたいな気持ちになって、
うん、
また人間は小さいよのとか、うん、そういうことなかなか優れもののソフトでございますね、
うん、
これならまあ電波状況が悪くても落ちるってことはないので、
うん、
結構それこれに走っちゃう時もあるんですけど、
うんうんうん、
やっぱりあのこのネットラジオのねこのソフトアプリはぜひとも 3G で動くように作ってほしいという私からの小さなお願いでございます。
でもそろそろ切り捨てられ始めるみたいだ
から、ね、そうなんですよね。 OS が新しくなるんですよね、
はい、うん、4.0 になって、
4.0 は 3G ダメなんですよね。
ダメじゃないんだけど、
あ、うん、
マルチタスクとかいろんな部分で制限が、
うんうん、
出てくるっていうことみたいですよね。
うん、うん、でこのラジローから始まってですね、これだいぶ愛用するようになってから、
うん、
だいぶ電池の減りも早いですし、
あ、そうだろうね。
うん、うん、あの電池の減りならまだいいんですけど、本体がめちゃくちゃ熱くなっちゃうときもあったりですね。
はい、やっぱそうなの。
うん、結構あのパワーがいることみたいでして、
うんうん、
結構カイロみたいにあったかい。うん、本はあったかい時がありますね。
へえ、まあ、今ならまだいいけどね、夏とかになったら嫌だね。
そうなんですよね、
うん、
だからねこのもうちょっとね軽く作っていただけるとありがたいなと思ったりするんですけどね。
難しい
ね、難しいんでしょうね、うん、
あ、でもこのクロックフリーは軽快なんでしょうか。
軽快だけどこれも結構あったかくなりますね。
あ、やっぱそうなんだ。
うん、
やっぱ、
まあ、
常時
でもそうですね、
データ受信したりするから。
そうなんですよ、常時、
ね、
あとは、今月のパケット代が怖いぞという 上限いっぱいはしょうがないなというのがありますけど、で最近のアプリだとね、こう、まあ、あのちょっと公式じゃないアプリ、
うん、
ラジコのね公式アプリじゃないやつとかだと、うん、あの Wi-Fi じゃなきゃ繋がんないとかね、そういうのも出てきたりしてまして、
ああそうなんだ、
まあ、地域制限も最近されるようになったんですけど、うん、あと Wi-Fi で限定とかね、そういう風なことになってきてるようですし、
うん、
だからちょっとパワーが iPhone にとってはパワーがいることみたいですけどね、ラジオ聴取っていうのはね、はい、繋がりっぱなしになりますんでね、はい、
あ、でもそのラジコとラジローってなんか問題になってたでしょ？
そうなんですよ、これがねちょっと残念というしかないような感じなんですけど、
うん、
あのこの iPhone、この紹介したですね、アイラジコとラジローっていうのはですね、実は公式のアプリではないんですね、
うんうんうん、
あのラジコの事務局が出してるアプリではないんですよね、
うんうん、
で、まあ、これラジコが始まって確か2週間ぐらいだったんですけど、
うん、
週間目ぐらいにこのアイラジコの作者さんがですね、ツイッターで、
うん、
今日あの申請、あのこのアイラジコっていうアプリを申請しましたっていうのも堂々とつぶやかれておられたんですよね、
うんうんうん
うん、それでそのから1週間ぐらいしてからか、
うん、
なんと通りましたとかいうことで、
うん、
すぐ配信になったわけなんですよ、
うんうん、
であのその時に一緒にラジローっていうのも、
うん、
あの配信に なりまして、
うん、
もうどっちもあの無料アプリで第1位を獲得、
うんうんうん、
そう争うように獲得していくという、
うん、
ものすごい勢いでこう広まったわけなんですけど、
うん、
なんとそ あの配信になった翌日ぐらいにですね、
うん、
あのラジコのセキュリティ強化と言われるものがありまして、
うん、
あのこういうあの公式ではないアプリからはちょっと聞けないようになってしまったんですね、
うん、
どういう仕組みでされてる、あの遮断したのかわからないんですけど、
うん
うん、ちょっとこういうストップがかかってしまいまして、
うん、
でまあそれについてこうツイッターとかねネット上で本当あの大論争がいまだに引いてるような状況なんですけど、
うん、
まああの先ほども言いましたけど、一応このラジコっていうのは、
うん、
この試験、まだ試験放送の段階でですね、
うん
うん、でこのままこう聴取がですね、この PC 上だけじゃなくて、
うん、
iPhone からも増えてしまうと、
うん、
こうトラフィックがかなりこう負荷がかかっちゃってですね、
うんうん、
あのだいぶこう重たくなっちゃうわけですね、
うんうんうん、
インターネット自体が重たくなるような事態になってしまうと、
うん、
その配信をするこうどういうんでしょう、あのプロバイダーじゃないですけど、そういうところがですね、
うん、
がもうやめてくれっていうようなことにもなりかねないので、
うん、
とりあえずこういうアプリはやめてくれっていうことは言ってるらしいんですけど、
うんうん
うん、あとはまあそういう広告主からの要請もそういう形で出てないし、
うん、
であの自分たちのところで公式アプリを出すんでそれまで待ってくれということで、
うん、
そのセキュリティ強化という段階事態になったらしいんですけど ね、うん、ただ私もねその事務局のそういう言い分はすごいよくわかるんですけど、
うん、
これをねだからあの認めらそのアップルで承認する前になんか手が打てなかったのかなっていうのは、
ああ、まあ、でも出てこないとこの人たちはわかんないからね、
うん、でもあれだけなんかツイッターでもね作者がこう宣言したりしてたのに、
うん、
まあね、ラジコも始まったばかりなんで対応できなかったっていうのはあるんでしょうけど、そのアップルの承認通る前に言ったりすればここまで騒ぎにならなかったような気がするし、そもそも最初に出る時点で iPhone のアプリも出しとけばいいかったんじゃないのかなって私なんか思ったりするんですけど、まあでもラジコ自体を始めるだけでも大変だったらしいっていうのは、
うん、
あるんですけどね、うん、で、まあ、あの、で、今日なんかね、あの、ツイッターの話になりますけど、ツイッターのね、あの、アプリで、
うん、
アプリの会社を買収、アプリを買収して、
うん、
あの、公式として出すみたいなニュースがありましたけど。
ツイッチね。
ツイッチね、うん。なんかそういう 形式でもいいんじゃないかなって私思ったりするんですね。このラジロとかラジコ作った人たちの技術ってすごいんじゃないかなと思うし、
うんうん、
私も使った時はすごい軽くって、うん、すぐ消えたし、
うん
うん、本当個人でこれできるってすごいなと思って、
うんうん、
私はそう応援する側に回ったりしたんですけど、
うんうん
うん、こういう技術を持った人たちを逆にこう囲い込むみたいなこともぐらいのことはね、ネットで配信やるんだったらやったらいいんじゃないのかなって思ったりするんですけど、
う
ん、
そうだね、
うん、
まあっていうかなんか聞いてもらう人の数をわざわざまあ制限し、まあ、せざるを得ないっていう部分もあるんだろうけど、うん、なんかもうどんどんやっちゃえばいいのにって感じがする
んですよね。そうなんですよね、うん、これね、
いやなんかどうなんですかね、なんか、本当にな全部コントロールしきれると思ってるんですかね、なんかそれ、なんかですか、こういう聞き方をしなさい、的なことを指導していけば、日本の国民はきっとこのように聞いてくれるんだっていう感じで思っておられるんでしょうかね、事務局の方々は。
でもこういうね動きが出てくること自体すごいいいことだと思うんですよね。こうリスナーの側から聞きたい聞きたいっていう欲求がこういう形になって現れてたわけで、それはすごいラジコ事業事務所にとってもすごい嬉しいことだと思うんですよね。ね、普通の電波の場合で言ったら、ラジオ受信するのにラジオをわざわざ自分の手で作って組み立てて聞いてるようなもんで、喜ぶべきもありがとうございますってこうね、いうことだと思うんで、こういうね、こう心意気というか気持ちをね、こう組み取ってやっていただけるようになると、もっともっと広がっていくんじゃないかなと見てて思うんですけどね。
なんかね、そういうこういうサービスとかいろんなことが、それをうまく使うとか、その勢いを殺さないようにね、なんかそういうことを進めていければいいなと思って、この時の事件、まあ事件ってことはあるんだけど、この時のニュースは見てたんですけどね。
なんかこの一件の後ですね、なんかこうラジコのね事務局に対してこう否定的な意見、やっぱり私たちもちょっと言いそうになっちゃうし、あれなんですけどね、一緒にこうなんかね盛り上げられるところないのかなって、これだけのねみんなが待ち望んでてたサービスですんでね、その辺ないかって、うまいこと盛り上げられんかなというのが最近の感想ではありますけどね。
でもなんだかんだ言ってさすがだなと私思ったのが、やっぱりいざって言ったらリスナーの方がやっぱりこんだけ聞いていらっしゃるっていう一端が分かったっていうね、
ねえ、
ということで多分事務局の方もびっくりしておられると思う。もしかしたらまだイメディアとしてまだまだいけるってこう自信だったのかどうか分かんないですけど、その辺は分かんないですけど、もう間違、それはね確認できたことは再確認というんですか、それはもう間違いないですよね、やっぱインパクトがあったっていう、
その反響が大きくてなんか尻込みしてるような感じに見えるじゃないなんかもったいないなっていう気
がね、もったいないですね、本当ね。
なるほどね。
これ
ちなみにこの2つは両方とももう今使えないの？
今ですね、アイラジコの方は配信が止まってるんですね、もう iTunes のページを開こうとしてもこれは今配信されてませんみたいなことで出てきちゃうんですけど、ラジロに、はい、
あ、ラジローさんは私ダウンロードしてずっといつか聞いてやろうと思って頑張ってるんですけど、一回も聞けたことないんですよ、なぜか。
あ、そうですか。ラジローの場合はですね、電波5分ぐらいだけこう聞くことできますね。
あ、そうなの。
5分聞くとですね、ポトッと出ちゃいますけど。
あ、切れちゃう。
数分で切れるっていうことに今なってるみたいですね。
あ、
それ
であれしてるのかな。
だからそういう切れるようなセキュリティにしちゃったんでしょうね。
あ、あれなんですかね、私のとこはなんていうんですか、さっきも死がジャポーンって出たぐらいですから、地域的にこれはダメだっていうことでも最初からなんか、
そこまでやってるのかどうかわかんないんですけど、
ね、やってるんですかね。リストが取得できませんっていうふうに毎回なるんです
。あ、そうなの。
はい、私はそうなんですよ。
へー、
はい、
うちもずっと聞いてるとそういう風に出ますね。うん、なんか3分なり終わっちゃうとそういう風なリストが取得できませんでしたみたいな。
ああ、はい、なるんだ。
なるんですね。うん。
でもあれですね、パッと見た時にあなたは近畿ではありませんって出るよりいいですよね。
そんな転移してた
もうこんな国っていう感じになりますよね。そうです
ね。なんかこれをね、またぜひともね、こう、今日ね、またあの、ラジコの公式ガジェットっていうのが出たんですけど、
うん、
iPhone アプリについてはまだ全然何の予告もされ、まあ、予告で出ますみたいな予告はあるんですけど、
うん、
いつというのは具体的になってないので、
うん、
できればね、この2つをなんとかこう、でそのラジロ、ラジコの、アイラジコの作者さんも、
うん、
あのラジコの事務局がこうの意向を組んで改良とかされてるんで、
うんうん
うん、だからそこをね組んでね、どうにか公式アプリとまではいかないまでもね、
うん、
ファン公認アプリみたいなね、
うん、
まあことができないかなと思ったりするんですけど、でもなんか広告、またね広告主との契約の関係がどうのということでできないみたいですね。
ああそうなんだ。
うん、
なんかもう一回できるようになりましたみたいなツ
イ
ッターの書き込みは見たんだけど、その後またそういう風になってんの？
うん、今日の時点でちょっと調べてみましたらですね、
うん、
アイラジコの方はもうちょっと配信できてないみたいですね。
でもあれですよね、あの開発者の人もなんかちょっとここ改良して、うん、じゃあこれでいけるよと思ってもう一回公開するじゃないですか。そしたらまた事務局の方がなんか、あ、ここを使ってるんだなと思って、そこを締めにかかるというようなことを繰り返してるんかもわかんないですし、なんか専業でやっておられるのと違うとね、やっぱそこまでちょっと手間かけられないわって、
そうですよね、
うん、いうことになるんかもしれないですね。
なんとかね、このファンの盛り上がりをね、こう、利用してやっていただきたいなと、
うんうん、
ファンの思いを汲んでいただきたいなというのが、
うん、
と思うところなんですけどね。はい、
まあでもなんかね、興ざめみたいな感じに
ならなきゃ
ならないうちに、
そうなんですよ、
ことを進めてもらえる
っていう
感じがしますよね。はい、
まあ、まあでもラジオを聴取する環境はまた ネットやね、 iPhone からっていう、なんか Android 携帯でもできるそうなんですけど、
うん、
まあいろいろまた環境が整ってきましたんで、
うん、
ラジオをまたねに立ち返っていただく、なんといってもね、聞きながらいろいろできるっていうのが、
うん、
ラジオのいいところだと思いますので、
うん、
皆さんこれ、まあ、ポッドキャストももちろんですけども
、うん、
ラジオの方もぜひぜひということで、
うん、
はい、
はい、ということで今週は、ラジコ絡みのお話でございました。
はい、
まあ冒頭にもお話しました通り、ちょっとねしばらく隔週とか間が空いちゃったりするかもしれませんが、
はい、
この番組も引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、お届けしましたのはハンスケと、
はい、高野と、あ、すいません、
ちょっと いいです、すいません。はい、ミリでございました。
はい、ではまた来週じゃないのか、再来週かもしれません、
はい、
来週かもしれませんというところで、
今週は
この辺にしたいと思います。